寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の木内建設株式会社、株式会社かくの、金重食品株式会社、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん5月は江戸時代に学ぶその3回目。おはようございます。
はい、おはようございます。江戸の時代本当に教わることが多くて、その江戸の時代をね支えた精神文化っていうのはね、ほとんど商人から起きたもんであろうと思われるのね。びっくりした。その要は武士たるもの、生き様を武士道というところで、そしてやっぱりでも結局一番バカにされた、当時でバカにされたっていうのはお金儲けになってっちゃったもんだから、最終的には商人っていうのはみんなにその蔑まされてたっていうような環境もあるんだけど、でもね、でもきらりと光り輝くものっていっぱいあったの。それは商人が作ったのね。で特に今日はね、江戸仕草っていう話をしようと思ってね。仕草っていうのは何かっていうと、ちょっとした動作だとか身のこなしを仕草っていうでしょ。あるいは役者の動作を仕草っていうんだよね。で江戸の町っていうのは当時全国から人が集まってきて、ものすごい、要は道は狭い、今みたいに道が広い道があるわけじゃない、狭い道の中に人が溢れてたのね。でもともと政治のお膝元だになったんだから、商売盛んじゃんね。でそこで生活の中からその人に迷惑をかけないっていう考え方が、あるいは暮らし方が生まれてきたんだよね。江戸時代には町民の間にだよ。でこれは商人がそういうことを教えながらやったんだよね。まあその基本的には往来時、要は行き来するときに、例えばこの細い道っていうのも普通に歩いてたって肩がぶつかっちゃうぐらい人がいたのさ。でその時に肩引き、もう分かるよね、肩引き、少し斜めにして肩を引いて、お互いがお互いぶつかんないようにしましょう。あるいは七三の道、7割は他人様のために開けろ、あるいは荷車なんていうやつがあったもんだから、その要はその今でいう車だよ、車が通る道を開けろ。から雨の時は傘がさ、今でいうあのコウモリみたいなちっちゃいやつ、ね、昔は番傘とか蛇の目とかってちゃんとした傘じゃんね、油紙貼ってあるわけで、でかい傘が。ということはすれ違いの時に、うん、濡れるから、だから傘をこう絞るんじゃなくて、傘かしげつって、要は人のいない方へこうなずらして、斜めにたら、なんじゃこう後ろへ例えば持っていくとか前へ持っていくとか、人のいない方へ傘をかしげる、傘かしげって言うんだな、
首をかしげるように。
あ、そうそう、かしげるように、その通りその通り。でこれはね、実は今のこの往来時の3つ例を出したけど、これは間の文化だよ。間を取るんだ、間を。だから間を取るってことは、結局その間が取れないやつを間抜けって言ったんだね。で間抜けってことはそこから来てる。だからこれ会話だってそうだよね。間が取れる、時義に敏感であるっていうことは、こう間抜けじゃないじゃんね。だから間抜けって言われたのはそこから来たんだな。あとね、昔は江戸時代、江戸はね、水路が、ものすごい水路が発達してた。チョキでせっせ、チョキって要はこうエッチロッチラ混むやつだよ、ちっちゃな船、チョキって言うんだよ、チョキ。でイノシシっていう字のチョで、あの木はどわつわつってな、要はその芸者さんなんか乗っかっていくんだ、深川へ。でそんなような、要は乗り合いの船がいっぱいあったのさ。だから今水上バスなんていうのは出てるよね、あれは名残だ、江戸時代あの隅田川なんか行くと水上バス乗れる。でその乗り合い船、要は隅田川、荒川、多摩川、その他中小企業における水の交通手段として乗り合い船があった。さあその時に混んでくるじゃんね。さあどうする？あの歩いてる時は肩かしげだった、あの傘かしげだとか肩引きっていうのがあったけど、今度は船の中だからどうするかって。拳腰浮かせって言葉があるのよ。拳腰浮かせ。みんながね、一拳の分だけ詰めてあげると、すぐ一人分二人分は座れるとこ出るぞってわけで。現在のバス電車に比べてみりゃいい。最近すごいじゃん、お荷物様が、お荷物様だぜ ね、新幹線なんかもそうだよ、あの なんだか席さ自由席なのにさ、その一個荷物置いちゃってさ、人は座れねえようにしたりさ、それで「すいません空いてますか？」なんつって嫌な顔したりさ、いきなりげんこつくれたくなっちゃうな。本当にそういうさ人たちが最近多くなったのに、まあ高校生なんかもそうだよ、でかい面して高校生もそうだよ、バスなんか乗ったり電車なんかして荷物をさ横に置いちゃって足よっぴろげちゃってさ、そうねえ、あんとお前ちょっと来いって言いたくなっちゃう。でそういうところがね、実は江戸時代ってのはみんながその狭いから、狭い往来だから、狭い乗り合いだから、みんなで嫌な気持ちしないようにっていうね。でうっかりね足踏まれたってあるじゃんね、それは。そんな時に、あごめんなさい足踏んじゃったっていう人に対して踏まれた方、ひてえなこの野郎じゃないんだよね。うかつ謝り、うかつ謝り、うかつだった、うかつだったっていうのは、あの最近あの注意が足らないでうっかりしていた様子をうかつっていうじゃんね。うわうかつだったねって、踏まれた方はね、ごめんなさい踏まれるということを意識してなかったっていうことを言ってあげるのさ、うかつ謝り。そうすると喧嘩にならないじゃん。いや本当にごめんなさい、いやいや俺もね気がつけばよかったんだけどさ、まあこう踏まれちゃうなここじゃって思えばよかったんだけど、つまりトラブルを事前に察して素早く対応できるような、そのね、うかつさを詫びるものなんで、これはすごいね。やられた方が謝っちゃうんだから。でもこれはやっぱりもう一回俺たち生活に取り入れた方がいいと思うよね、いろんなことで。それは向こうの A さんには A さんの言い分があり、 B さんには B さんの言い分があるんだけど、あまずごめんなさいっていうところはお互い始まったらね、それはまあ喧嘩になるものがならないよね。
あぶつかっちゃったごめんなさい、こんなところにいた私も悪かったね。
あそうそう、おっしゃる通りだよ、ごめんね後ろ飛んで気がつかなかったとかさ、ちょっと一言なんだな。で最近なんかは禁煙なんて書いて紙貼ってんじゃんね。で、あの、その江戸時代もそれがあってね、昔はほら、あの、キセルだから、長いから、それでこの紙タバコじゃなくて、なんだ、紙タバコじゃねえよ、タバコをこう詰めて火つけて、スパスパスパスパスパス。で、喫煙仕草っていうのがあってね、少なくとも、これ喫煙仕草、言葉にあるんじゃないんだけど、非喫煙者が同席する場、つまりタバコを吸わない人がいるところでは、みんな我慢して吸わなかった。寄り合いでも何でも。食べ物屋でも。だから言葉遣いでね、逆らい仕草っていうのをしちゃいけないっていうんだよ。逆らい仕草っていうのは何かってね、相手が何か言った時、でもだってねっていきなり反論しちゃう。それはね、あの言っちゃダメだって。まずあそうですねって相手に同意しろ、ね、同意をして、あそうですねおっしゃる通りですね、でそこであのこの辺でも僕としてはこんな風に思うんですがいかがでしょうかみたいなね、その要は相手をまず立てておけっていう一つのそのなんか生き方だよね。まあ卑屈になっちゃまずいだろうけどね。だから囲碁将棋の世界だって勝たせていただいたってなんだよね。勝たせていただいたんだ、勝ったんじゃなくて勝たせていただいた、うん、ありがとうございます勝たせていただきました。これは武士道の相手を思いやる即位の情にもつながるじゃんね。だから嘘も方便という言葉だって生まれてきたじゃん。人を救うためには嘘を言っても神様は許してくれるって言うんだな。だね、人を救うためには。でしつけってやつもね、その江戸時代すごい小さい頃からきちんと親が教え込んだ。3歳これは抱っこし安心感、安心感、要は自分が愛されてるんだって心を育てる。3歳から6歳しつけとして今のそのいろんな仕草を教えたわけで、それから9歳四書五行っていうやつをあの言葉として何しろ暗唱させた。暗唱ってのはただ意味なんか分かんなくて読ませるんだね。あの四書ってあの知ってる、もう、うん、はい、大学中庸なんだっけ、論語申し、それから五行ってのは春秋易経四経来経、あ来期だ、来期諸経だな、言ったよね今。で12歳これ文、父母の手紙を代筆できる、そのぐらいの文字を勉強しなさい。15歳では断り、断りってのは天理の理だ、あの天理教の理で、これ断りって、ね、社会のシステムを理解させるんだよね。でそういうことを教えながら最後は奥ゆかしさっていうやつを教え込んだよね。奥ゆかしさっていうのは何、引きの文化で、包丁でもノコギリでも日本は引くじゃんね、外国は押すじゃん。だからこの奥ゆかしさがおもてなしへつながった。要はこれはお茶の世界からもそうだよね。おもてなし、おもてがないんで、 おもてなし、だから裏にいて支える、おもてなしなんだよ。表がない、裏にいて打ち水をする、そして花を生ける、お香を炊く、これはお茶の世界から始まったって言うんだけど、でもそれは実は奥ゆかしのおもてなしなんだな。季節感を表したりさ、いやーなんか粋じゃないか、粋粋、これが江戸時代なんだよ、
はあ、あそうしてみると今西洋から入ってるカウンセリングとか心理学とかコミュニケーション術とか全部持ってましたね。
おっしゃる通り、いいね、その通り。だから今と比べればね、
私たちの中にもきっとそれまだ残ってる、
残ってる残ってる残ってる、日本人には残ってる DNA があるんだから、
発掘しよう。
そう